今のそのお話でいきますと、はいはい、じゃあ一番最初はキャンプ場をやろうとは思ってらっしゃらなかったんですか？
全く思ってなくて、キャンプも知ってこなかった人間で、はい、旅をだけしてきた人間なんで、はい、まあ、キャンプ場を始めたきっかけが、それもイエローページ世田谷さんと仲いい、ちょっと直美さんっていう、はい、あの子供たちの支援でキャンプ企画をしている方がいまして、うん、その直美さんから、まあ、4年前ぐらいに、あのこの土地でちょっと貸し切りのキャンプ場として子供を、まあ、15名ぐらい集めて、大人3名ぐらい、まあ、大体20名ぐらいで、あの貸し切りキャンプさせてっていう依頼が来て、でそこでまあ僕もその時ってまだ田舎暮らし初めてで、焚き火も星空をゆっくり見るのも、あとは採れたての野菜を食べるのも、なんか本当に初めてのことで、お客さん同様楽しませてもらったんですよね。それでこの企画をなんか自分でもできるかなって思って、そこからキャンプ事業をあの、まあ、2年半前にオープンさせましたね。
実際にやりだしてどうですか？
実際にやると、いや本当にこの場所で、はい、この、まあ、1日1組 の、 あのキャンプ場としてあの、はい、オープンさせてよかったなと思ってまして、まあやっぱり子どもたちが、もう何十人で来る時もあって、それでやっぱり息子がなんか楽しそうに遊んでる瞬間っていうのがやっぱり一番やってよかったっていうのがもう感じてますね。
はい。で、この場所、まあ疲れなくと小学校ですよね、
はいはい、
ここはもともとその本当にその直美さんのご紹介でっていう感じだったんですか？場所、
この場所は、はい、あの、まあ、4年半前本当移住してすぐに、はい、やっぱり何かその海外から帰ってきて何かやりたいなっていうことは感じてたんですけど、そのやっぱキャンプ場だったりとか、何を通してあのお客さんに喜んでもらうとか提供したいっていうのは何も決めてなかったんですけど、まあやっぱこの面積で、で校舎の建物もあって、その今までその海外だったり日本で培ってきたことを、例えば畑体験だったりとか、あとは僕まあコーヒーの焙煎もしてるんですけど、まあコーヒーの焙煎をお客さんに伝えたりとか、まあ何か自然がすごい豊かな土地なので、その土地を通じて何かできないかなってことで、たまたまこの場所であのおじいさんが薪割りをしてたんですよね。それでちょっとそのイベントをこの場所で開かせてくださいっていうお話をして、それでちょっと今の地主さんに、地主さんを紹介してもらって、そのまま僕の素直なあの気持ちを伝えて、それであの毎月 1,2 回ほどあの季節のイベントごとを開かせてもらいました。
そこからなんですね。
そこからですね。
こちらのゼロサイトというあの名前なんですけども、はいはい、これはどういう意味合いなんでしょう？
はい、まあ、ゼロサイトはあのゼロに立ち返るっていうことをあの大切にしてるんですけども、はい、あのまあ、社会で生きていくと、まあ、だんだん自分のルールだったりとか、まあ、あとは社会の人に言われたルールっていうのがあのだんだん出来上がってしまうんですよね、はい、それがまあ自分の中で19、20の時にあって、でその部分をあの身にまとってしまった部分をこのまあ校舎だったり、まあ、校庭で焚き火を見たり、あとは星空を見たりとか、まあ、畑で採れた野菜を美味しいご飯作ってみんなで食べたりして、まあ、ちょっとでもそのリセット、なんかありのままの自分に戻っていく瞬間を、まあ、提供できたらなということで、あの、まあ、数字の0に SITE でゼロサイトっていう拠点場を設けました。
ある意味でいろんな皆さんがこういろいろ身にまとったものっていうのも、もう一回ゼロに戻してっていうところもあるんでしょうかね。そうですね。
なんかマイナスになってしまう側面ももちろん社会で生きていく上であると思うんですけど、そして逆に成長する部分もあると思うんですけど、そこをまあプラスでもなくマイナスでもなく、なんか今本当にこの瞬間大事なことってなんか心の中に眠ってると思ってて、 その瞬間をなんか一緒に探していこうみたいな、それは僕とかではなくてただこの場所でなんか感じて、はい、あの体験してもらってなんか見つかればなっていうのをゼロサイトを通してできたらと思ってます。
なるほど。
あの奥様とお二人でそれからお子様もいらっしゃいます、はい、役割分担みたいな感じはどういう感じになってらっしゃるんですか。
あ、はい、まあ、僕はあのやっぱり村の人と、はい、そのまあ、お話しすることが好きなのでやっぱり村の人とその何か共同で、うん、そのまあ行事だったりとか、まあ、何か頼まれたらお手伝いをしたりとか、あとはまあ薪割りだったりとか、あと畑仕事だったりとか、まあお掃除だったり、まあ運営をさせてもらってるんですけど、まあ妻は妻であの染色業の仕事も忙しいので、あのその自分のお仕事だったりとか、あとはまあ僕ができない分野で例えばあのインスタグラムの発信なんかでのアドバイスだったりとか、うん、あとは校舎の、まあ、デザインの部分ですね、うん、あのやっぱり細かい部分があの妻は得意なので、うん、あのその細かい部分を手伝ってもらったり、あとは料理の提供で、うん、あのお世話になってます。
なるほど。うまく役割分担ができてるって感じなんでしょうね。
本当におかげさまでなんか夫婦って感じですね。
では後ほど案内もしていただきたいと思いますが、はい、その前に施設全体の特徴も教えていただきたいんですが、まずは改めて全体の広さはどれぐらいなんでしょうか。
全体が3000平米ぐらいあります、
は
い、
でこう大きな、まあ、昔の校舎ですよね、
はいはい、
木造の、
はい、
で瓦屋根の、はい、こういうのが文庫だったのねみたいな感じですよね。
なかなかないですよね、はい、なんか廃校を巡ってるなんかマニアの方がこの間いらしてくれて、うん、はい、木造校舎 で、うん、であの大正時代に建てられてるっていうのがやっぱなかなか全国見てもないみたいで、うん、昭和ならあるみたいです、
はい、
でもやっぱ大正っていうのは結構大事にされてましたね、
その当時からのある意味ではこの皇帝とかでもね、
はいはい
はいはい、皆さんがいろんな歴史なんかもあったんでしょうしね。で、校舎の中に泊まれるんですか、それとも皇帝なんでしょうか。
皇帝にテントを建てるっていうのが、はい、大体、はい、まあ、多くて4組5組ぐらいのご家族が貸し切ったりする場合がありまして、
は
い、でまあ今ここにテーブルがありますけど、はい、テーブルをどかしてここにテントを建てたりとか、ここはあの桜の木なんですけども、
今我々がお話を聞いてるのは、はい、まあ、いいですね。やっぱりこう学校っていう感じがしますね。
しますね。
桜もこれ多分結構歴史ある。
ありますね。でもこれはあの今の地主さんで小沢さんが、
はい、
植えてくれて、これがもう何年も立ってこんなに大きくなったの で、
はい、
でこれが木陰になるんですよ。であとはゴールデンウィークは桜が満開になりまして、それを見に来るお客さんもいますし、
というかもう本当に桜の木の下でキャンプができる、
キャンプができる、バーベキューができますね。
あら、
コーヒーの焙煎もできます
し、できるいろんなのができるんですね、
はいはい、
でその周りのところもいろいろ使うことができる。
そうですね、はい、あとドラム缶風呂もあるので、そこで、うん、子供たちは水を入れて、はい、水遊びする人もいますし、
そういうドラム缶風呂っていうのにも入る経験っていうのがなかなか都会の方とかだったりするとないでしょうし、
ないですね、
ですから楽しめるんでしょうね。
そうですね、
うん、あとは何か古民家のものも何かオープンされたというふうにお伺いしました。
そうです、今年の、はい、まあ、春頃からゼロサイトハウスっていう、
はい、
まあ、古民家、まあ、大体築90年ぐらいの古民家なんですけども、はい、平屋 でこちらは宿泊ができるように、
はい、
ベッドが5つありまして、
うん、はい、
でそこもちょうど標高1000メートルの場所なんですけど、まあ、ここではまあ長期滞在の、まあ、入居者、例えば今で言うとポルトガル人、
はい、
アーティストビザを取得して、
はいはい、
今渋谷のパルコで展示に向けて制作をしてくれてるエマっていう、
はい、
子がいるんですけど、その子が8月から入居してくれてます、うん、であとはもう一人東京で会社員をやってたんだけど、はい、今はちょっと辞めてパートでテレワークをしてる子がいまして、はい、でその子が9月から入居してくれてまして、うん、であとは短期ゲストとしてお客さんも来る場合はありますし、うん、あとはボランティア、この間は九州大学から20歳の男の子が来てくれて、うん、手伝いをしてくれたり、村の行事にも参加してくれたり、うん、そういう、まあ、入居者、ボランティア、そして短期ゲストっていう、なんかちょっと面白い組み合わせなんですけど、うん、そこにプラスでキャンプ場の授業もあって、うん、なんか少しずつこの場所を通してゼロサイトの、まあ、コンセプトのように、まあ、ゼロに立ち返る人もいますし、うん、そのままこの村に気に入ってもらって空き家を紹介して住んでもらって、うん、そこで起業してもらうっていう、なんかこの場所で何かその活性化してもらったらなっていうことで、うん、ゼロサイトハウスを始めました。
なるほど。ということはもう単なるここはもうキャンプ場っていうだけではないってことですよね。
そうなってましたね、なぜか。